聖書を朗読します。旧約聖書から出エジプト記19章1節から20章2節まで、旧約聖書の124ページ下の段です。イスラエルの人々はエジプトの国を出て、三月目のその日にシナイのアレノに到着した。彼らはレフィディムを出発してシナイのアレノに着き、アレノに天幕を張った。イスラエルはそこで神に向かって祝英した。モーセが神のもとに登っていくと、山から主は彼に語りかけて言われた。イスラエルの家にこのように語り、イスラエルの人々、ヤコブの家にこのように語り、イスラエルの人々に告げなさい。あなたたちは見た、私がエジプト人にしたこと、またあなたたちをわしの翼に乗せて私のもとに連れてきたこと。今もし私の声に聞き従い、私の契約を守るならば、あなたたちはすべての民の間にあって私の宝となる。世界はすべて私のものである。あなたたちは私にとって祭司の王国、聖なる国民となる。これがイスラエルの人々に語るべき言葉である。モーセは戻って民の長老たちを呼び集め、主が命じられた言葉をすべて彼らの前で語った。民は皆一斉に答えて、私たちは主が語られたことをすべて行いますと言った。モーセが民の言葉を主に取り継ぐと、主はモーセに言われた。見よ、私は濃い雲の中にあってあなたに臨む。私があなたと語るのを民が聞いて、いつまでもあなたを信じるようになるためである。モーセは民の言葉を主に告げた。主はモーセに言われた。民のところに行き、今日と明日彼らを性別し、衣服を洗わせ、三日目のために準備させなさい。三日目に民全員の見ている前で主はシナイ山に下られるからである。民のために周囲に境を設けて命じなさい。山に登らぬよう、またその境界に触れぬよう注意せよ。山に触れる者は必ず死刑に処せられる。その人に手を触れずに石で撃ち殺すか、矢で射殺さねばならない。獣であれ人であれ、生かしておいてはならない。角笛が長く吹き鳴らされるとき、ある人々は山に登ることができる。モーセは山から民のところに下って行き、民を性別し、衣服を洗わせ、民に命じて、三日目のために準備をしなさい。女に近づいてはならないと言った。三日目の朝になると、雷鳴と稲妻と厚い雲が山に臨み、角笛の音が鋭く鳴り響いたので、宿営にいた民は皆震えた。しかしモーセが民を神に会わせるために宿営から連れ出したので、彼らは山のふもとに立った。シナイ山は全山煙に包まれた。主が火の中を山の上に下られたからである。煙は炉の煙のように立ち上り、山全体が激しく震えた。角笛の音がますます鋭く鳴り響いたとき、モーセが語りかけると、神は雷鳴をもって答えられた。主はシナイ山の頂に下り、モーセを山の頂に呼び寄せられたので、モーセは登っていった。主はモーセに言われた。あなたは下って行き、民が主を見ようとして越境し、多くの者が命を失うことのないように警告しなさい。また主に近づく祭司たちも身を清め、主が彼らを打たれることがないようにしなさい。モーセは主に言った。民がシナイ山に登ることはできません。山に境を設けてそれを性別せよと、あなたが私に警告されたからです。主は彼に言われた。さあ下って行き、あなたはアロンと共に登ってきなさい。ただし祭司たちと民とは越境して主のもとに登ってきてはならない。主が彼らを撃つことがないためである。モーセは民のもとに下って行き、彼らに告げた。神は これらすべての言葉を告げられた。私は主、あなたの神、あなたをエジプトの国、奴隷の家から導き出した神である。続いて新約聖書からルカによる福音書1章68節から79節、新約聖書の102ページ上の段です。褒めたたえよ、イスラエルの神である主を。主はその民を訪れて解放し、我らのために救いの角をしもべダビデの家から起こされた。昔から聖なる預言者たちの口を通して語られた通りに、それは我らの敵、すべて我らを憎む者の手からの救い。主は我らの先祖を憐れみ、その聖なる契約を覚えていてくださる。これは我らの父アブラハムに立てられた誓い。こうして我らは敵の手から救われ、恐れなく主に仕える。生涯主の御前に清く正しく。幼子よ、お前は意図高き方の預言者と呼ばれる。主に先立って行き、その道を整え、主の民に罪の許しによる救いを知らせるからである。これは我らの神の憐れみの心による。この憐れみによって高いところから曙の光が我らを訪れ、暗闇と死の影に座している者たちを照らし、我らの歩みを平和の道に導く。お祈りします。主イエスキリストの父なる全能の神様、あなたをたたえて賛美いたします。今日もこうして暑い中、この礼拝堂に集ってあなたの御言葉に耳を傾ける機会を与えてくださいました。あなたは今日もあなたがお作りになった命にあふれたこの世界を保ち、朝の目覚めを与えてくださいました。あなたは今日も私たちに愛と配慮を注いで、私たちを守りの中に導いてくださいます。そのことに感謝を捧げます。神様、今日も私たちにあなたの命の御言葉をください。その御言葉を通して私たちに自由をお与えください。その自由を通して私たちが助けを必要としている人々のために働くことができますように。私たち自身の弱さの中にあなたがより豊かに働いてくださいますように。聖霊なる神様、今日も聖書の言葉を通して私たちのうちにお働きください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。今日は、出エジプト記19章のテキストに基づいてお話をいたします。現在の日本は、周辺のアジアの諸国との間でナショナリズムの問題を抱えています。靖国神社の境内に行きますと、国のために命を投げ打った人に敬意を示すのは国民の責務です。生まれた国を大切にするのは当然でしょうと語る若い人たちがいます。首相の靖国参拝に対して中国や韓国をはじめとするアジアの諸国から抗議や懸念の声が上がると、内政に対する不満をごまかすために反日をはけ口にしているだけだ、ありもしない事実をもとに日本に謝罪を求めるのは もういい加減やめてほしいという反応が返ってきます。これも若い人の間にある反応です。では私たちは、私たちも属しているある民族や国家との関係を神に対する信仰との関わりの中でどう理解すればよいでしょうか。今お読みしました有名なモーセの十戒の冒頭部分を取り上げて、イスラエル民族がこのような問題をどう理解したのかを学びながらご一緒に考えてみたいと思います。出エジプト記の20章の2節というところをもう一度見てください。これは十戒の序文にあたるところです。ここで神がこう言います。私は神主、ごめんなさい、私は主あなたの神、あなたをエジプトの国、奴隷の家から導き出した神である。シナイ山の上で火山の現象、あるいは雷鳴と稲妻の中に現れてモーセに十戒を授ける神は、そう自己紹介をしています。私は主とある時の主という単語は、聖書の本文ではいわゆる神聖四文字、英語のアルファベットでいうと JHWH という子音が書かれていまして、これには別の単語の母音が振られています。アドナイという、私の主という、でも子音はアドナイと読めません。これはどう読むか、おそらくヤハベと読むのだというのが学者たちの意見で、神様の固有名詞です。つまり私は主と書いてあるところは、ヘブライ語のテキストを目で読むと私はヤハベと書いてあります。モーセに現れた神はまず自分の名を名乗ることで自分が誰であるかを告げています。これに続いて、あなたの神、あなたをエジプトの国、奴隷の家から導き出した神であるという発言は、ヤハウェの神があなたと呼びかける者に何をしてきたかを述べることで自分が誰であるか以上に何者であるかを告げています。つまりこの自己紹介は、神が自分の名を告げること、そして相手との関係の歴史を説明すること、その2つから成り立っています。他方で、今日の朗読箇所には含めませんでした、これに続く十戒そのものの内容を読みますと、それは3節から17節までですけれども、ここであなたと呼びかけられているのが、実際にはイスラエル共同体の正規メンバーである成人した自作農の男性であることがわかります。この人は主が与えられる土地に隣人の家と境を接して町の門の中に暮らしています。町には居留民、つまりイスラエル民族に属さない外人もいます。そしてこの人は結婚していて、妻、息子、娘がいます。さらにおそらくは年老いた父、母もいます。一家では、家では3世代、4世代がおそらく一緒に暮らしています。さらに氏族を加えるともっとたくさんの人たちが一緒に暮らしています。さらにこの人は男女の奴隷、家畜といった財産を所有しており、なお裁判に参加する権利も持っている。つまり実戒が実際に差し向けられているのは、世間的に見れば満足すべき暮らしを、フルの社会人としての暮らしをしている、そういう人です。すると、イスラエル民族が主が与えられる土地で満足して暮らせるのは、ヤハウェの神が彼らを解放したからであり、十戒とはその中で与えられた救いを壊してしまったり、あるいはそこからこぼれ落ちたりすることがないための基本ルールであることがわかります。もっとも、出エジプト記やそれに続く物語の文脈の中で見ますと、この十戒が与えられる場面というのは、定住しているような状況ではありません。 イスラエル民族はモーセの指導のもとにようやくエジプトを脱出したところ、これから40年も続く荒れ野の方向に入っていくところです。そのような場面で与えられる実戒が、すでに定住する自作農を想定している。このことはストーリーの展開には実はうまく合致しません。おそらく実戒は本当は出エジプト記の読者の暮らしぶりによりよく合致しているのだと思います。つまり今は家も家族も財産もあるイスラエル民族が、かつての奴隷状態からの解放という民族の伝説的な昔の物語を読んでいるわけです。わかりますか？全体の物語は民族の伝説的な過去の解放の物語でも、そこでその民族が受け取った実戒はまさに今の私に向けられたものとして語られるわけです。あなたをエジプトの国、奴隷の家から導き出した神。ここにはあなたという単数形が出ますけれど、この発言全体は民族のアイデンティティに関係しています。イスラエルの奴隷状態からの解放、モーセを介した律法の付与、この2つのワンセットになった出来事は、旧約聖書ではまさにイスラエル民族建立の最も中心的な出来事として物語られます。イスラエル民族は奴隷から解放されて、神の律法を受け取ることで作られたのです。エジプト脱出、この出来事はやがてこの民族が国家を失うという痛ましい経験をしたときに、そこからの回復を思い描くイメージとして何度も使われました。バビロン捕囚からの解放は第二の出エジプトというイメージで捉えられたのです。ユダヤ民族が後にローマ帝国の支配下にあった時も、多くの預言者が現れて出エジプトの伝説にまつわる表彰を用いて民族の回復を訴えました。出エジプト記を含むモーセ五書がいつ頃成立したのか、どのような人々によって書かれたのかをめぐっては学者が盛んに議論しています。いろいろ説がありますが、モーセ五書が今ある形を取ったのは、モーセ五書というのは聖書の最初の五冊の物語です。創世記から新明記に至る、出エジプト記はその一部ですね。それが今ある形を取ったのが、イスラエル民族が一度国を滅ぼされて上層部がバビロンに捕囚されます。そして約70年、実際それよりちょっと短いんですが、外国で奴隷ではないんですけど捕囚に遭う、国を失うという経験をするわけですね。そしてやがて帰ってきます、許されて。そのバビロン捕囚より後の時代に成立しているということではコンセンサスがあります。つまり、あなたをエジプトの国、奴隷の家から導き出した神であるというこの神の自己紹介を実際に読んだり聞いたりした人々は、国を失うという経験をもうしている人たちなのです。エジプトからの解放によって与えられた民族のアイデンティティが一回は完全に壊れた、そのことを知っている人たちです。もう一つ、忘れてはならないことがあります。すなわち、エジプト脱出と律法の付与という出来事を通して与えられ、バビロン捕囚を通して一旦は失われたイスラエル民族のアイデンティティは、自分たちの民族に関わることだけで完結しないのです。この民族が神の律法を与えられたのは、自分たちだけが祝福された生活を送るためではありません。そのことを実戒の付与に先立つ、 今お読みした出エジプト記19章の叙述が非常にはっきり示しています。19章の3節から6節をご覧ください。山に登ってゆく神に対してヤハウェがこう語りかけます。ヤコブの家にこのように語り、イスラエルの人々に告げなさい。あなたたちは見た、私がエジプト人にしたこと、またあなたたちをわしの翼に乗せて私のもとに連れてきたことを。これはエジプトから導き出したこれまでの歩みのことを物語の意味から言えと指し示していると思います。そしてこう言います。今もし私の声に聞き従い、私の契約を守るならば、あなたたちはすべての民の間にあって私たちの宝と私の宝となる。世界はすべて私のものである。あなたたちは私にとって祭司の王国、聖なる国民となる。イスラエル民族を奴隷状態から神が解放したのは、単にこの民族が一人選ばれた民として幸せに暮らすためではありません。この物語を読む人々もまた、イスラエル民族が一度国を失ったということを知っている。先ほど申し上げた通りです。その彼らが神の契約としての律法、私の契約と神が呼ぶ、これを守ることで神にとって私の宝物となるのは何のためでしょうか。それは世界のためです。イスラエル民族が祭司の王国、諸国民にとっての聖なる国民になるためです。つまり神と諸民族の間を仲介する祭司としての役割を果たす民族になるため、そうここに言われています。そしてこの祭司としての役割をイスラエル民族が諸国民に対して果たすことによって、大昔のアブラハムに与えられた約束が実現します。地上の氏族はすべてあなたによって、つまりアブラハムによって祝福に入るだろう。そういう大昔の神の約束です。実会とはそのような地上の全民族に対する使命と課題を生きているイスラエルの民族、その一人一人に与えられたものです。私はヤハウェ、あなたの神。これはそういう意味です。ですから現代のイスラエル国家、とりわけ政府、軍隊および右派の入植者たちが、聖書が証言する民族的な使命に真っ向から逆行しているのは本当に悲しいことだと思います。では日本人のことを考えてみましょう。私たちも自らの民族ないし国家としてのアイデンティティを1945年第二次世界大戦に敗北することで一度は決定的な仕方で失ったと思います。この戦争は自国民、自分の国の人たちばかりか、アジア諸国の民衆に筆舌に尽くせぬ、口では言い表しきれないほどの甚大な被害を与えました。日本は敗戦の後、米国を中心とする連合軍によって数年間占領されました。国の独立を完全に失いました。そしてその中で新憲法を整えて、やがてはサンフランシスコ講和条約を受け入れ、1952年に主権国家として国際社会に復帰しました。忘れてはならないのは、ですから1945年という敗戦だけではありません。日本が国際社会に復帰できたのは1952年です。 エジプトの地がイスラエル民族にとってそうであったように、軍国主義の時代の日本は当時のアジアの諸民族にとって、とりわけ占領された地域の諸民族にとって間違いなくこれは奴隷の家でした。軍国主義は多くの日本人にとっても自分で自分を奴隷とする、そういう行為であった、そういう時代であったと思います。ですから戦後の日本国憲法は、まずは日本人自身をこの呪縛から解放するためのものでした。だからこそ憲法の前文には、戦争の惨禍がもう一度起こるということがないようにと言って、主権は国民にあると言っています。同時に憲法の前文は、他国との関係について次のように言います。日本国民は恒久の平和を記念し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであって、平和を愛する諸国民の公正と真偽に信頼して、もう一度読みます。平和を愛する諸国民の公正と真偽に信頼して、我らの安全と生存を保持しようと決意した。戦争と戦力の放棄を謳った第9条はその具体的な表れであり、大きな被害を受けたアジアの諸国に対する、いわゆる不戦の誓いです。これをもって日本は国際社会に復帰いたしました。もちろん人間が作った憲法は神の立法とは違います。戦後処理をめぐって、積み残した問題がたくさんあります。例えばかつての帝国によって日本人とされた人々が憲法、新憲法の枠から排除された、そういうこともあります。ですから新しい憲法が、かつての日本によって被害を受けた人々を完全に解放するものであったとは言えない、そういう問題も残るとは思います。さらに国家とか民族という概念も、その2つの概念も全く同じものであるわけではありません。それでもこの出エジプト記の記述と現在の日本の在り方を見るとき、大きな違いが目に飛び込んできます。現在の日本政府は国際貢献という言葉で何を考えているでしょうか。それは主として憲法9条の改正と、それに伴って可能になるであろう軍隊の海外派兵です。十戒を受け取るイスラエル民族が自分たちと他の諸民族との間において何を課題として受け取っているでしょうか。それは諸民族に対する祭祀の王国になるという役割です。この2つは何と遠く隔たっていることでしょう。祭祀の役割は人々に神の祝福を伝えることです。そのための手段は軍事力ではありえません。戦後日本の平和憲法は国際社会においてその祭祀的な役割をすでに終えてしまったのでしょうか。非暴力という理想はもはや祝福を伝える手段でありえないのでしょうか。私はそうは思いません。ではそのような国、今の私たちの国にキリスト者として生きる私たちにとって、神と諸民族を仲介する祭司としての役割とは一体何なのか。新約聖書からお読みしたザカリアの賛歌、これは洗礼者ヨハネの誕生にまつわる、父であるザカリアが歌った歌ですけれども、この父は祭司ですけれども、そこに、次のような一節があります。 岩波から出ている佐藤さんの翻訳でお読みします。父ザカリアがやがて生まれてくる息子ヨハネに声をかけているところです。幼子よ、お前こそは糸高き者の預言者と呼ばれるであろう。お前は主の御前で歩むゆえ、それは主の道を備えるため、己の民に救いの悟りを与えるため、彼らの罪の許しのうちに。これは我らの神の恵みの断腸の思いのゆえ、その思いのうちに高きところより黎明の光が我らを訪れ、暗黒と死の影とに座する者らに光り輝き、我らの足取りを平安の道へと直に導く。この賛歌は洗礼者ヨハネの役割がどこにあるかということをまず歌っています。主の御前で歩む、そして主の道を備えるため、これはキリストの先駆者としての役割を果たすためという意味ですが、さらにこう言われていました。己の民に救いの悟りを与えるため、しかもそれは彼らの罪の許しのうちに。救いの悟りは彼らの罪の許しのうちに与えられる。罪を許された者は自分の救いを悟ることができます。しかもそれらのこと全体が我らの神の恵みの断腸の思いのゆえに生じる、そう言われています。そして同じ神の思いの中にあって、黎明の光なるキリストがヨハネに道備えをされた上で私たちを訪ねて、私たちの足取りを平安の道に導くであろう。この歌はもちろん古代イスラエル民族を念頭に置いております。それでもその基本的な趣旨を私たちの歴史に当てはめて考えるならば、日本が先の戦争の在籍をアジアの人々から許された時、その時私たちは私たち自身の救いを悟るようになる、そう読み替えていいのではないでしょうか。そして実際多くのアジアの戦争被害者が日本人を実際に許してきました。戦場に架ける橋という映画がありますが、タイとビルマの国境にある、鉄道の建設を描いた映画ですが、多くの人々が日本軍による強制労働の中で命を落としました。そしてそのことを記憶に留めるための戦争博物館にこういう和解の言葉が掲げられていると聞きます。 Forgive but not forget、 許そうしかし忘れまい、許そう。許された私たちが何を許されたのかを忘れたり知らんぷりをしてはいけませんね。私たちの救いを取り逃がしてしまいます。自分たちが許されている存在である、許されて生きているということを忘れないで、世界の諸民族のために和解を促進する祭司としての役割を果たすこと、そのことを何度も思い起こさせるのが、私は神、私は主、あなたの神、あなたをエジプトの国奴隷の家から導き出した神である、そうイスラエルの民族に語りかける彼らの神、そして私たちの主イエス・キリストの父なる神であると思います。お祈りしましょう。神様、日本の国で生きる私たちが許されて真に自由にされた者として、諸国民の間で 和解と平和のために働くことができますように、日々の生活の中でそのための感性を大切にする心を育てていけますように、私たちに知恵と勇気と慰めをお与えください。主イエスキリストの名によって祈ります。アーメン。続きまして賛美歌を歌いましょう。賛美歌461番です。皆様お起立ください。 どうぞ。